鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の企画番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りします。今週は原子力防災に関してお送りしています。福島第一原子力発電所の事故を受けて、30キロ圏内というキーワードが一般的になりつつあります。そこで今回は改めて原子力防災としての30キロ圏内について、原子力規制庁の森田真さんにお話を伺ってまいりました。
森田さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まず昨年ですかね、原子力災害に対する防災対策としまして、30キロメートル圏内という言葉がよく新聞やニュースなどで拝見するようになりましたけれども、こちらについて詳しくお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いします。
はい、こちらの鯖江市に今私おりますけれども、鯖江市の一部も敦賀原子力発電所から30キロメートルという範囲内に入ります。この30キロメートルの意味を今から申し上げます。まず放射線というのは自然界にも存在しておりまして、地球上の生物はその中で生きているものなんですけれども、現代社会では人間はですね、そうした原子力の利用をすることによって放射線のリスクを増やしてしまっている状態にあります。原子力を利用するにあたっては、それによるリスクの上昇を合理的に可能な限り低くすることが求められています。これは人体の健康や環境を守る上で必要になっている措置です。で、今話題になっています30キロメートルといいますのは、原子力発電所から大量の放射能が周辺の環境に出るような原子力の事故、あるいは原子力の災害というのが発生した場合において、災害を小さくするための対策を重点的に実施するエリアとして、その目安としての距離を 30km として示しているものです。この対策を重点的に実施するエリアという意味で 30km というのを目安として示しているものです。
なるほど、まあ、30キロ圏内という言葉にはそういう意味があったんですね。
はい、
ではその先ほどおっしゃられたその具体的な対策というものにつきましては、どういったことが挙げられるのでしょうか。
はい、その原子力災害が発生した場合において影響を小さくできるだけ小さくするという対策なんですけれども、これはまず環境中に、これは発電所の外の敷地、まあ、外の環境という意味ですが、環境中に放射線がどれぐらいあるのかという測定をして回らなければなりません。それから、お住まいの方々、そこに滞在していらっしゃる方々の健康への影響を守る措置を取っていかなければなりません。守る措置、健康への影響を守る措置と今申し上げたのは、例えば情報提供をするとか、あるいは避難とか屋内に留まってくださいという指示をお伝えする措置であるとか、あるいは健康影響を測定したり、もしたくさんの放射線を受けた可能性があれば医療施設などで対処をしていくということが含まれてきます。
なるほど、そうしましたらですね、ちょっと話が戻るんですけれども、この30キロメートルという数字の根拠は何でしょうかね。
はい、この30キロメートルというのが災害対策を重点的にする目安の距離ですと申し上げましたけれども、この30キロメートルという値はどのように導いたかといいますと、 大量の放射性物質が環境中に出るという事故を想定して、その物質がどれぐらい広がるかという拡散距離、広がる距離をシミュレーションしまして、それに基づいてお示しをしているものであります。
放射能の拡散距離のシミュレーションから導き出した数字ということですね。
そうなんですね、
はい。そうしましたら次回はですね、皆さんが気になる、一番気になることかと思うのですが、原子力災害ということについてズバリお聞きしていきたいと思います。
原子力防災としての30キロ圏内についてお話をいただいたのは、原子力規制庁の森田真さんでした。
防災一口メモ。台風のシーズンには今雨や風がなくても突然雨や風が強くなる可能性があります。油断して外出した時に風にあおられたり、増水した川に転落するケースもあります。十分な注意を払ってください。
鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りしました。